夕方4時の雷雨がすごかったですね。またちょっと近くに落ちたかなというような雷の鳴り方でした。そうしているとまたカラッと晴れてですね、晴れかなと思ったらまたバーッと降ってきて、すごい天気を経験しました。まあ、すごいといえば感染者もすごいです。今日は51人という報告でしたから、平戸市がですね、51人は平戸市の人口にしては多いんではないかなと思いながら心配をしております。自分のために富を積んでも神の前に豊かにならないものはこの通りだ。イエスの例え話の結びを説明するために今日の説教はあるわけですが、まあ、一人の司祭が伝えることのできる量は限られています。各自自分にとってイエスのこの招きがどのように当てはまるのかを考えるなら、私たちは神の前に豊かになれると思います。一週間サビラ教会は公開ミサを中止しました。中田神父は次の日曜日一週間ぶりのミサで、皆さんが参加できてよかったなと思えるようなミサと説教はどういうものだろうかと考えながら過ごしました。まあ何かしらの結論が出たわけではなくて、考えながら過ごしていたということです。そんな中、ミサが中止になってすぐ長崎教区の司祭たちにとって誰もが恩人と言える人が亡くなりました。長崎でカトリックの葬儀社を立ち上げ、その会長を務めておられたパウロ・西村勲さんです。皆さんの中にも新聞でお読みになった方がおられるかもしれません。ほどなくして通夜と葬儀の日程が決まりました。24日日曜日の夜7時に通夜、25日月曜日午前11時から葬儀でした。しかし長崎市内の新型コロナ感染状況を考えると、出席すべきか迷うところでした。考えた末、弔電を打ってサビラ教会で同じ時間にミサをすることにしました。もちろん非公開のミサでしたが、心は浦上教会のミサに参加しているつもりでお捧げをしました。弔電は私が浦上教会叙任時代にお世話になったことを思い出しながら思いつくまま打ちました。パウロ・西村勲様のご訃報に接し、心から哀悼の意を表します。多くのカトリック信徒の天国への旅立ちをお手伝いしてくださり感謝申し上げます。これらの人々にしてくれたことは私にしてくれたのである、とのイエスの言葉を受け取る時が来ました。旅立教会からミサの中で心を込めてお祈り申し上げます。カトリック旅立教会中田浩二と、もっと文面に込めるべき事柄があったかもしれませんが、関係各位の弔電が殺到しているでしょうし、どうせ読まれることもなかろうという安易な考えで、思った通りのことを 申し上げたわけです。ところが私の朝伝は報告によると3番目に読み上げられたそうです。これにはちょっとびっくりしました。西村さんに届けたかった思いはこうです。彼はカトリックの葬儀会社の社長代表として教会葬儀の旅に一切を横に置いて奉仕してくださいました。いつ何時葬儀の依頼が舞い込むかもしれず常に緊張を強いられたはずです。まさに神のために豊かになる生き方を仕事に選んだわけです。ですのでその報いはマタイ福音書25章すべての民族を裁くの中にあるようにはっきり言っておく。私の兄弟であるこの最も小さい者の一人にしたのは私にしてくれたことなのである。これがふさわしいのではないかと思ったのです。神のために豊かになる生き方は選ぼうと思えば誰でも選べる生き方だと思います。私は聖ヤコブ山内豊神父様のお祝いにと公式のミサのないこの機会に朝早くから釣りに出かけた日がありました。もうミサがあると7時に準備を整えて出発して7時半に池袋に着いてもまあ現場に着くのは8時頃です。でも今回は7時に現場に着くようなそういう体制で行ってきたわけです。でまぐれで3キロ弱の鯛を釣り刺身とカブトニを用意して届けに行きました。仕掛けに食いついた瞬間に豊か神父様の顔が頭に浮かんだのです。私のことは二の次でした。これだけでも神のために豊かになる生き方だと皆さん思いませんか。ちょっと考えればすぐに思いつくそういうこの神のために豊かになる生き方から生涯にわたって神のために豊かになる生き方まで、まあ、幅はありますが誰でも何がしかのそういう神のために豊かになる生き方は選べると思います。ミサを趣旨した1週間はもしかしたら自分のために富を積む生き方だったかもしれません。それでももう一度ミサが再開してみたら神のために豊かになる生き方の方が優れているなと感じるのではないでしょうか。皆さんにとって取り組めそうな神のために豊かになる生き方を見つけてその道を極めることができますように。